西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月は西宮市大谷記念美術館の魅力に迫ると題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹先生にお越しいただいて、いろいろお話を伺っております。さあ、今日は4週目でございます。生放送ですので、森田先生への質問、それからまだまだ間に合います、クイズのお答えもお寄せいただけたらと思います。ファックスは0798-375514、37-5514。そしてメールは787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp でお待ちしております。さあ、森田先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します
。
いや、なんかね、夕方から本当にちょっと本格的な雨になってしまいましたが、やっぱ雨の日っていうのは美術館はどうなんですか？
そうですね、やっぱりちょっと出足鈍りますけど、それでも今やってる展覧会、雨にもかかわらず来ていただいてますね。
ねえ、またあのね、正面の緑が雨に現れるととっても綺麗ですし、
お庭はね、ちょうどあの紫陽花がもういっぱい咲いてますので、雨に紫陽花やっぱりいいですよね。
いいですね、じゃあ皆さんにもどんどんお出かけいただきたいと思いますが、さあ、そんな西宮市大谷記念美術館の魅力にいろんな角度から迫っていただいたんですが、いろいろとこういうあのクイズのお答えとかね、いろんなあのメール、ファックス頂戴しております。まずはこれね、携帯から送っていただいたんですが、住所もお名前もないんです。クイズも書いてあるのに、答えも正解なのにもったいない
な。
今度はな、慌てず、ぜひあの本文のところにお名前と住所も必ずお書き添えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、この方、大谷美術館のこととてもよくわかりましたといただきました。よかったですね。
ありがとうございます。
はい、そしてですね、こちら、ラジオネーム聞き酒で二日酔いさんからいただいています。森田正樹先生、増井孝子さん、こんばんは。大谷記念美術館が開館して44年になるんですね。開館当時、お座敷にスリッパのまま入っていいの？とドキドキしたのを覚えています。先週の放送を聞いて、以前肝臓品店で山下真紀さんの日本画の作品を見た後、洋画の作品も展示されているのを見て、思わず日本画に引き返して作家の名前を確認したのを思い出しました。展示を見た後の楽しみは、お庭を歩いてお花を見たり、水琴窟の音を聞くことですが、お隣の高露園小学校から聞こえてくる子どもたちの声も楽しみの一つです。これからもワクワクする展覧会の開催と収蔵品の充実を期待しています。
ありがとうございます。
いただきました、まあ、いろんな楽しみ方ができる美術館としても ね、大谷は本当にあの人気が高いですよね。さあ、そしていただきました、甘辛シャンさん。実はですね、あのこれとってもあの綺麗なイタリアボローニャ国際絵本原画展の会場でいただくポストカードでお便りするととても喜んでいただけます。特にお相手が女の人だとということでいただきました。あのこれは、2011年の、ものでいただいたので、はい、うさぎちゃんの
うさぎちゃんのやつですね。
多いのでいただきまして、はい、ですので、こうはがきだから、短い今週は文章だなと思ってましたら、追っかけてちゃんとあのメールが届きました。夕方になってとうとう降り出してきましたね。 私が西宮市大谷記念美術館に初めてお邪魔したのは確か高校生の時ですから、もう40年近いお付き合いになります。じゃあもうかなり開館してすぐの頃から天からしゃんさんはお出かけいただいてたんですね、はい、中学の美術の教科書でびっくりした霊子像の画家岸田劉生の作品を目の当たりにできたのも大谷記念美術館でした。最近の展覧会で印象的だったのは強烈な色彩が踊っていた蜷川実花さんの写真、四谷志門さんの夢見るような少年少女たちの等身大の人形、蔦川一さんの架空通信展ではかつて宿川の河川敷であんなにも楽しい野外展覧会があったことを知りました。毎年1日だけ開催された藤本幸夫さんの美術館の遠足、そのシリーズは館内をまるで宝探ししているようで童心に戻ってワクワクしました。もちろんイタリアボローニャ国際絵本原画展はもうすっかり夏のお楽しみになりました。これからも新旧洋の東西を問わずいろんな芸術家の皆さんの作品を紹介してくださいますようますます楽しみにしていますといただいていますよ。でですね、追伸、私はジョルジュ・ルオーが大好きなのでまたサーカスの少女に会える日も楽しみにしていますとおっしゃる天からしゃんさんなんですが、このサーカスの少女今度いつ頃会えますかね。
今のところちょっとまだ決まってないです。確かにルオーのね素晴らしい作品だと思うんですけども、しかしびっくりしましたけどずっと来ていただいてるんですね。
そうありがたいですね。ですよ、はい、ねええー、じゃあそのサーカスの少女も
また、
ね、
感動引いてる時に、
はい、はい、ぜひぜひまた会っていただきたいと思います。今日はね随分たくさんいただいてるんですよ。こちらラジオネームレルフさんです。いつも再放送で聞いています。あ、そうですか、ありがとうございます。宿川小学校へ行っていた時に大谷屋敷に入れるという話があり何人かで行ったことがあり、これは山手のかなり高いところにありました。排水溝の手頃なトンネルから入っていったら大きな庭があり、池があってボートが浮かんでいました。建物には誰もいなかったです。それは今の西宮北高校のあたりだと思います。ところでこの大谷屋敷というのは大谷記念美術館にも関係があるのではと思うんですが、または別の大谷さんがいたのかな。西宮市の公式資料によるとそこは原骨ホテルという欠点な名前になっていますが、それは知りませんといただいたんですが、はい、森田先生、これは
おっしゃる通り大谷武次郎さん、はい、我々の美術館作っていただいた寄付していただいた武次郎さんの別宅があったところですね。今のこう、クラク園小中北高の、うん、土地のあたりが、大谷武次郎さんともう一人の方の土地で、うん、それはまあ学校用紙だったということです。
そうなんですか。
湯川秀樹 の旅人の中にも当時娯楽園に住まれてましたので、この話がちょっと出てきますけど、
はあ、そこへうろちょろと
そうですね、
どうし悪ガキどもは
どうし入ってたんでしょうね
冒険みたいな感じで言ってたんでしょうかね。もうほんまこんなことしたらあかんのですけど、まあ、でも本当に立派なお屋敷があ
った
んですね。そうですね。原骨ホテルっていうのは、
なんかそんな名前だったようですけども、ホテル自身は中断したようですね。
あ、そうなんですか、はい、大谷さんがお帰りになる前にそういうホテルという計画があったと、
は
い、それにしても原骨ホテル
ってちょっと流行らんでしょうねきっと
そうですか。でもやっぱり
西宮北高校にその碑が残ってるようですね、うん、卒業生たちが作ったという
原骨ホテルの
跡とかいうようなこと
ちょっと出てましたけど、はい、ということはそこは大谷さんの別宅の跡でもあると。
そうですね。
なるほど、そういうことですか。さあ、そしてこちらビールドランカーさんからもいただきました。大谷武次郎さんしかり、小林一三さんしかり、辰馬さんしかり、西宮にはすごい資産家がたくさんいたんですね。その方たちが残してくれたもの大切にしたいです。 スイスデザイン展行かせていただきました。河村悦子展も行かせていただく予定です。今日の放送を聞いてから行くことにしますといただきましたが、実は今日はあの招待券のプレゼントもしてくださるということなので、はい、ぜひこれもゲットしていただいてお出かけいただくといいかなと思うんですが、さあこの河村悦子展、今日は今開催中のこの展覧会のことをいろいろお話を伺いたいと思うんですが、
はい、
はい、
現在の7月31日までの会期で2つの展覧会を開催しています、
はい、
1つが河村悦子展ありふれた季節、それと生誕110年松井商店、この2つ、はい、あの一度見ていただきますのでぜひお越しください、
はい、
で、あのまず河村悦子ですけども、河村悦子は1953年滋賀県に生まれています。そして1980年、京都市立芸術大学西洋学専攻科を卒業ということで、うん、まあ、あの自然への眼差し、そして卓越した、油彩表現、それで知られている方で、まあ見ていただいたらあれなんですけども、克明な描写、そしてどこか非現実的な非日常的な供述が絡み合った作風で注目されています。で、ありふれた季節という題で出します新作から、うん、代表作となっています蓮を描いたシリーズ、そしてイタリアの古典絵画に取材した初期の作品と、まあ、時代を遡っていく展示なんですけど、まあ、貫いているものがありますので、はい、それを楽しんでいただきたいと思っています、
じゃあ一番最初が新しい作品。
そうです、金作ですね、
はい、
それが、まあ、ありふれた季節となんですけど、
はい、
あの公園とか緑の樹木が描かれていて、まあ、乳白色のくぐもった色彩を通して夏でもない冬でもない時間も場所も曖昧な、そういうところで、まあ、あの具体的な風景を描きながら、うん、彼女自身の心象風景を描いていると言いますね。だから見えないけど気配、気分とか、なんかそういうものが見えないけど存在するもの、それは絵を通して具象絵画なんだけどそういう抽象的な気分が描かれているという作品になります。
なるほど。
そしてあの代表作は蓮のシリーズなんですけども、
はい、
まあ、あの彼女自身もあの自宅であの蓮を栽培されてるんですけど、あの根っこのレンコのたくましさと、それから可憐な花との対比、それが面白いというふうにおっしゃってますね。で、あの実家は滋賀県ですので、あの琵琶湖湖畔のあの蓮の群生地ありますよね、あそこで、まあ身の丈ほどの蓮を見て、そこの下に入り込んで見上げるというような視点からも蓮を見たと、それも一つの感動をしたというふうにおっしゃってます、
うん、そうなんですか、はい、まあ、今回の、ね、図録 の、 あの表紙が、ね、素晴らしい蓮の絵で、
あの写真かなとか、
そうなんです、ね、
あの姿勢ニュースでも見ていただいたと思うんですけど
そうです、
ね、実はあれ洋画なんですね。
だってあの葉っぱの上のね、はい、まさにコロコロと転がりそうなあの、ね、水滴、はい、あれが描かれてる絵やっていうのがもうちょっとびっくりするんですけど ね、 ね、
だからあの洋画ですけども、あの四曲一層の屏風とか軸にしてみたいとか、
はい、
中国の絵画風に描いてみたとか、そんないろんな威力的なあの作品も出されてます、
はい、
で、まあ、あの重なる葉っぱはものすごく克明にきめ細かく描かれてるんですけども、うん、そして今あの松さんおっしゃったようにあの梅雨とかが、ね、本物みたいに見えるんですけども、
本当に本物ですよね。あれは
その綺麗なものすごい克明な描写の一方でどっか色がね幻想的な色が使われて、うん、そこにまあ虚構性というか ありえないもの、まあ、そこにそれ注ぐ光とか影に何か思いをあのよそるようなものがあるというふうに思います、
うん、なるほど。
2階にもう一つあのあの見る人見る人がねそーっと指さしてね、はい、触りたくなるような作品がありまして
、
あの曇りガラスの向こうに、うん、イタリア の、 あの街並みとか、
はい、
あの畑とか煙ように見えとって、その一部が吹き取られてるんですね。
そうなんですよね。手でこうヒュッてこう
拭ったような感じで、
ね、拭ったらああいう感じですよね。
そこだけクリアになってて、そこからも水滴が落ちていくんですよ、はい、で、まあ、この水滴ほんまに描いてあんのと見る人がもうそーっと咲いたがるんで、もう監視 の、 あのうちの職員たちがヒヤヒヤしてますふっと言い出したら、
あれはでも本当にちょっと言ってしまいますね、手が。
そうですね。
は
あ、まあ、ちょうどあの大谷美術館があのの庭がね、緑とあの水で美しいこの時期にその緑の作品ということで、はい、川村さんの作品を、まあ、見ていただいたらということで今展覧会をやってます。
そうなんですか。
でもう一つがですね、
はい、
あの生誕110年松井賞ということで、まあ、松井賞はあの戦後西宮二川にアトリエを構えられまして、まあ、あの西宮市民文化賞も受けられた、うん、まあ、西宮ゆかりの作家と 思います、はい、で今回阪神南県民センター主催の阪神南リレーミュージアム阪神南ゆかりの作家を訪ねと、訪ねてというの一環としても開催しております、
はい、
でちょうど、まあ、生誕110年ということで、うん、まあ、ご遺族から寄贈を受けた作品とか大谷がもともと持っていた作品を合わせて約20点で振り返るということになっています。
そうなんですか、うん、
で増井翔自身は明治39年広島市に生まれるんですが、生家が絵はがき屋さんだったんですね、
はい、
それで、まあ、日頃から、美術展 の, 日本画洋画の作品の絵はがきを見て、そしてその時ある時その小出奈良氏の作品を見て、絶対この人に弟子になりたいと思うわけです、
うん、
で入門させてくださいって3回ほど手紙を送るんですけども、はい、小出の方から返事はいつもね、君は来なくてよろしい絵描きは難しいという返事断るわけです、
ね、はいはいはい、
けど諦めきれなくので松井翔はですね、17歳の時、大阪にあった小出の自宅に押しかけます、
はい、
で土産はですね広島ですので、カゴいっぱいの柿を持ってでまあ、はい、これで困るんですけど、まあ、押し切られて入門を許すと、うん、いうことですね
そのお土産が効いたんですかね。
どうしようね、まあ、小出奈良氏といえば、まあ、晩年にラフ像をいっぱい描いてまして、西洋絵画 の, その理想化されたヌードではなくて日本人による日本独自のラフ像ということで、まあ、ものすごく評価されている作家なんです、で、まあ、大阪で生まれて二科会で中心してに活躍、うん、で早くして43歳亡くなってしまうんですけども、その前芦屋市に住まいを移られてまして、今芦屋市立美術博物館の庭にアトリエが再現されています。
そうなん
ですか。だからぜひ散歩の時行ってみてください。
はい、
はい、で、まあ、谷崎潤一の縦食う虫 の新聞連載の時の挿絵も書いてますね。
はあ、なるほどね。
まあ、そういう、まあ、今回は特に面白いのは小出奈良氏 の, 帽子のある風生物、うん、それと松井翔の生物人形、いずれも1923年の作品に並んで描けられてますけども、
はい、
同じフランス人形が描かれてます。
うーん、
で松井翔の思い出はですね、小出さん の, 指導というのはその絵を描き上げるために見てもらうということで、それをどうのこうのというのはなかったんですけど、この作品だけは小出奈良氏が直接筆を入れて直された作品ということで、それからそれを、まあ、あり並んで師匠の人形さんの絵と、
はい、
松井翔の絵が並んでかかってますので、
これはぜひ見ていただきたいですよね。
は
い、
まあ、基本的にはあとそれ以外も全部も見てもらうだけで、うん、まあ、松井翔は結局アトリエで、師匠がどのように描くかを見て、うん、そして勉強見て 見るのが勉強だったというふうにおっしゃってますね。ただ、これでは43歳で亡くなってしまいますので、まあ、師弟関係は7年間で終わって短かったんですけども、うんうん、その後も松井翔は二課ですね、小出さんが小出の足が参加していた時にずっと、参加します、
はい、
そして1941年藤井二郎、吉原二郎らともに会員になるということで、二課でずっと活躍されています。
そうですか。
それでまあ、先ほど川村さんの方は全然人物で出てきませんけども、
は
あ、松井さんの方は農夫とか漁師とか、うん、その働く人がものすごい大胆な構図でびっくりするような角度から描かれてますので、うん、それを見てください、はい、本当はデッサン力はすごい作家で、主体のデッサンと一緒に本画も飾ってますので、
はい、
それも楽しみを思います。
なるほど。で学校でも、
そうですね、
教えてらしたんですよね。
現在 の大阪松陰女子大学、当時松陰女子専門学校ですか、
はい、
それとか大阪市立美術研究所、それから大阪芸大で、
はい、
指導されてます。
うん、
そして1954年で新川に住まれて、うん、その前から、まあ、西宮支店の審査員もされてたんですけども、
はい、
1975年に大阪芸術賞、
うん、
そして1979年に西宮市民文化賞を受賞されています。
そうですか。で、まあ、そのね、はい、110年の、
そうです、そうです、
ね、今年は記念の年でございますから。
それで、まあ、大阪芸術賞の洋画絵描きとしては、
はい、
松井翔が初めて。
あ、そうだったんですか。
その後で須田国太とか須田川一さんらも受賞されています、うん、はい、でこの時 1975年同時に受賞されたのが、藤間甘美さんです。
あ、甘美先生なるほどそういう時代だったんですね、はい、じゃあそんなこともねちょっと頭の隅に置きながらぜひあのこの松井翔さんの、展覧会もご覧いただきたいと思います。はい、この、阪神南リレーミュージアム阪神南ゆかりの作家を訪ねて、これはあの本当にあの順次いろんなところで行われているわけで開かれるんですけれども、はい、大谷記念美術館では7月の31日までこの松井翔さんの展覧会が開かれるということでございますね。ぜひお出かけいただきたいと思います。なんかあのバスが循環するような日があったりとか、はいね、この申し込みが6月30日ということでございますので、ぜひぜひあの、リレーミュージアム事務局阪神南リレーミュージアム事務局、こちら電話が06-6481-4558 06-6481-4558 こちらにもお問い合わせをいただきたいと思います。さあというところでここでクイズの発表と参りたいと思います。さあ3週にわたってクイズを出ししました。まず6月6日は、大谷武次郎と西宮市大谷記念美術館の会、クイズの問題はこんな問題でした。西宮市大谷記念美術館が開館したのは何年でしょうという問題でした。はい、お答えを。
1972年です。
はい、そしてその次の週2週目はコレクション洋画編ということで、大谷コレクションにあるクールベの作品のタイトルはというのが問題でした。
はい、眠る草刈り女。
はい、そして3週目はコレクション日本画編ということで、大谷コレクションにある美人画の作家で有名なのは伊藤新水ともう一人は誰というのが問題でした。
はい、上村松園です。
はい、以上3つの正解をお書きいただいた方の中から、さあ今週はどなたに当たるんでしょうか。はい、結果発表です。はい、
抽選の結果、甘辛シャンさんです。
はい、おめでとうございます。甘辛シャンさんに当たりました。3000円の図書カードをプレゼントさせていただきます。さあそしてプレゼントといえば、今週は、ね、この両方の展覧会に入っていただけます大谷記念美術館の、入館券、
招待券を
ペアで5組の方にプレゼントしたいと思いますので、どうぞどんどん番組宛てお寄せいただきたいと思います。メールをいただいた方には、全てね招待券のプレゼントもこれとは別にさせていただきたいと思いますが、リスナーの皆さんにもペアで5組、の方にプレゼントをさせていただきたいと思います。0798-37-5514あるいは787@fm.co.jp おはがきお手紙は郵便番号662-0911西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM の、西宮徹底解剖の係まで、大谷記念美術館のチケット欲しいと書いてお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。いやいや、もう本当にあのね、いろんな歴史を踏まえて、そしてまたあの肝臓品のいろいろね、洋画編日本画編いろいろとお話を伺って、なんか本当にあのまたまたファンになった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、でも本当にあの守り続けて、そしてまた新しいものをいろいろとね、チャレンジなさるっていうのはとても大変だと思いますけれどもね。
そうですね、やっぱりあのコレクションだけでもいけないし、
はい、
やっぱりあの切り口を変えて、まあ、見ていただくともに、まあ、新しい企画もしています。
でもあの、ね、本当に定番のものがいろいろこれからも続いていくわけですけれども、あ、それからあの毎年あれですね、海の日が、
あ、そうですね、はい、
無料開館
忘れてました。あのこの時期、はい、あの現代美術を主に取り上げてますので、うん、まあ、現代美術に特に馴染んでいただこうということで、海の日、今年は7月18日ですね、
はい、
この日は無料ということにしますので、うん、ぜひ お出かけください。7月、まあ、まだあの多分アジサイも綺麗と思いますし、
はい、
ぜひお越しください。
そして阪神南リレーミュージアムの、参加のこのね、 松井翔さんの分もですね見ていただきたいと思いますし、このバスツアーもあるということで、さっきちらっとご紹介しましたけれども、まあいろいろと楽しく見てもらうという企画も ね、どんどんあるみたいですし、そしてボローニャは
そうですね、8月の20日からまた例年のようにしますし、
はい、これはもう本当にたくさんの方にお越しいただく名物展覧会ですよね。その他にも今年はこの後こんなのがあるぞみたいなのってのはありますか？そうですね、
春にスイスデザインをしたんですけど、今年デザインをちょっと多く取り上げまして、うん、はい、秋はマニメッコです、うん、だから女性の方きっと、
はい、
たくさん来られると思うんですけど、今ちょうど元町映画館でマニメッコの映画もしてますし、
はい、
それと一緒に組んでということもありますけども、
うん、
フィンランドのねデザインとしても一番有名ですので、
テキスタルは ね、はい、本当に皆さんいろんな小物ぐらいやったら買えるわみたいな感じでお持ちになったりとか ね、インテリアにお使いになったりとか、本当に楽しいデザインですよね。あれがこの大谷記念美術館でどういう形で飾られるのか、どういうふうに見せていただけるのかっていうのもすごい楽しみです。
そうですね、今学院が頭になってますので、ぜひ見に来てください。どんな風になるかね。
そうですよね、
ファブリックをどういう風に見ていただくか、やっぱりね、面白いと思います。
スイスデザイン展の時でも、おお、こういう見せ方を、そうですね、なさるのかっていうのでね、ずいぶんびっくりしたこともあるんですけれども、まあ、本当に絵画とかね、まあ、彫刻とかそういった芸術品とはまた違う、その新しいデザインの世界も今後はこういったいろんな形で見せていただけるということになるんですね。
そうですね、美術館ですからもちろん絵画とかですけど、うん、やっぱりいろんなものもやっぱり見ていただきたいというふうに思ってますし、
ねえ、そしてまた学芸員の方がいろいろお話をしてくださったり、もちろん作家の方がお話をしてくださったりというミュージアムトークもまたとても人気ですよね。
そうですね、昨日かな、もうおとついか、もうギャラリートークということで、
はい、
学院が喋ってますし、最終日7月31日はアーティストトークということで、はい、うん、川村悦子さんが来られて、
はい、
うちの学院と対話しながら、
もう
自作を語るということをします。まだ多分空きがあると思います。
いけますか、まだ、
また多分空きだけど電話してください。いや、全部予約制ですので
そうですね、
美術館の方に電話していただいたらと思います。
はい、はい、ということで、本当に生活の中に潤いというかほっとした時間っていうのをお持ちになるっていうのは本当に何者にも代えがたい素晴らしいひとときになると思うので、ぜひ西宮市大谷記念美術館、もう美術館自体が行ったらほっとする空間ですしね。
そうですね、
そしてまた本当に素晴らしい展示がいろんな工夫のもとに行われておりますので、ぜひぜひしょっちゅうしょっちゅうお出かけいただきたいなと思うので、ぜひまた美術館でお会いできることを楽しみにしたいと思います。6月は西宮市大谷記念美術館の魅力に迫ると題しまして、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館副館長の森田雅樹さんにお話を伺いました。森田さん、本当にどうもいろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
さあ、そして来月7月は西宮町人の生活と文化、江戸時代の日記を読み解くと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の江藤彩子さんをお迎えしてお届けしてまいります。お楽しみに。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。